ただいま、司会者にヨハネの黙示録の御言葉をお読みいただきましたが、この2章と3章には、古今東西の教会を代表する形で、7つの教会が取り上げられています。皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料の地図からも分かりますように、時計回りの順番で、紀元後90年代におけるアジア州のエペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィアの教会に対するイエス様の励ましと警告の言葉が述べられています。続いて今朝は7つ目のラオディキアの教会に対するイエス様の御言葉に耳を傾け、目を留めてまいりましょう。ラオディキアの町はエペソの東南150キロほどのところにある町で、商業の町として大変栄えていました。この町には現在の銀行のようなところがあり、そこから発行される手形を現金に換えるといった制度が発達していたそうです。またこの町の近くからは黒い光沢のある羊毛が取れたので、毛織物でも有名な町でした。この町には医学専門の学校まであり、薬学が盛んで、特に目薬は当時の世界中に広く輸出されていました。そうした面からラオディキアの教会は経済的にも豊かな大変大きな教会だったようです。外側から見ればアジア州にあった教会の中で一番大きいと思われるラオディキアの教会に対して、よみがえりの主イエス様は一言も「よくやった」というお褒めの言葉を述べておられません。かえって「あなたは冷たくもなく熱くもない」と手厳しい警告の言葉をこの3章15節で発しておられます。3章14節を見ますと、またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われると記されています。この14節で言われています、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方とは、もちろんよみがえりの主イエス様のことですね。ただこの後半のところの「神による創造の源である方」という表現は、ともするとイエス様が父なる神様によって作られた被造物の最初の方だと誤って受け取られる嫌いがありますが、決してそうではありません。この言葉はイエス様が父なる神様によって最初に作られた方という意味ではなく、イエス様こそ神様の創造の御業の原因、あるいは根源であられることを意味しています。イエス様はアーメンである方、確かで真実な証人であられます。イエス様は私たちの人生の一切を任せてしまっても大丈夫なお方、私たちの命と救いの根源であるお方、世界の歴史の一切を治めて生きとし生けるものに正しい裁きをもたらしてくださるお方であられます。このようにラオディキア教会に対してよみがえりの主イエス様は確かで真実なお方としてご自身を表しておられるのです。聖書は私たち人間が神様の御前にどんなに真実であろうとしても、私たちの真実は100%真実であることは決してないと言っています。どんなに正しいと思えるような人でも、神様がご覧になられるならば 人は皆五十歩百歩賭けのある不完全な存在に過ぎません。しかし聖書はイエス様のことを次のように言っています。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である、ご自分を否むことができないからであると、テモテへの手紙第2章13節に言われている通りです。私たち人間には破れがあり、つまずきがあり、誘惑に負けてしまうことが一切ならずありますね。しかしイエス・キリストはあの十字架上においてすら自らが罪なき神の独り子であることを否まず、アーメンである方、確かで真実な証人として、古今東西のすべての罪人の身代わりとして清き贖いの血を流してくださったのです。ですからイエス・キリストには一点の偽りもなく、永遠から永遠に至るまで常に真実であられるのです。信仰とはこの真実のイエス・キリストを信じることであり、イエス様に自らの全てを委ねていく自発的な行為です。誠の信仰とは主なる神イエス・キリストの真実を当てにすることです。その真実な神イエス・キリストに対してラオデキア教会の兄弟姉妹たちの信仰はどのようであったのでしょうか。3章15節を見ますと、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい、そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すと言われています。ここにおいてラオディキアの教会には取り立てて迫害の危険性もなく、また偶像崇拝や不貧困の罪の問題も指摘されておりません。むしろ彼らはその平和と経済的な繁栄のゆえに自己満足に陥り、生ぬるい信仰になっていたのでしょう。冷たくもなく熱くもないとは、イエス・キリストに対する断固とした反対の態度でもなく、そうかといって熱心な信仰による信頼と服従の態度でもないことを示しておりましょう。ひとたびイエス様を信じて罪許され、救いの恵みに預かりながら、積極的な服従も奉仕もしないまま、半身の構えで不徹底な信仰生活を送ることは、決してイエス様に喜ばれることではありませんね。そのような生ぬるい信仰をイエス様は、私は口からあなたを吐き出すと言われています。よみがえりの主イエス様からそのように言われたら大変ですよね。私たちはそうならないために、急いで直ちに熱心になって悔い改めなければなりません。17節を見ますと、あなたは自分は喜んでいる、豊かになった、足りないものは 何もないと言っていますが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと言われています。そのようにラオデキア教会は経済的にも文化的にも繁栄し、自分たちの知識や力をとかく誇りとしてしまいがちな、そのような教会だったようです。しかし物質的な豊かさは決して霊的な豊かさとはなり得ません。それどころか、自分たちの富や力に対する自負心や自己満足がかえってラオデキア教会の人々の信仰を曇らせ、霊的な裸の王様状態になってしまっているというのです。とかく何でも目に見えるところで判断し、信仰なんて大体こんなものだ、聖書のことも大体分かった、教会もまあこのぐらいならばと開き直ってあぐらをかいてしまうと、生温かい 生ぬるい信仰になってしまうのです。しかし教会の頭であられるイエス様は、教会なんて大体このぐらいでいいんだという高をくくった態度を一番嫌われるのです。ですから私たちは自分の信仰を点検してみる必要がありますね。18節を見ますと、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと勧められています。先ほども少し触れましたけれども、ラウデキアで盛んな産業が金融業、毛織物、目薬だったことを思い返しますと、この三章十八節の御言葉は大変風刺の効いた適切な表現ですね。この三章十八節において、よみがえりの主イエス様はラオデキア教会の兄弟姉妹たちに対して三つのものを買いなさいと勧めておられます。まず第一に、自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと思い込んでいる人々に対して、火で精錬された金を私から買いなさいと勧めておられます。ここで言われている火で精錬された金というのは、イエス様から与えられる霊的な祝福財産のことであり、試練を通して鍛え上げられた信仰ということです。私たちはある程度の生活が保障されて、老後の生活も大丈夫という程度の信仰で事足りりとしてしまいがちですが、それだけで良いのでしょうか。ラオデキア教会の兄弟姉妹たちの信仰は、苦難や嫌なことがあるとスーッと身を引いてしまう、そんな信仰であったかもしれません。そういう信仰は火を通っていない信仰だというのです。観難難事を玉とすという昔からのことわざがありますね。またペテロの手紙第一一章七節に次のように言われています。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と光栄と誉れをもたらすと、そのようにペテロ第一一章七節に言われています。そのように言われていますように、しばしば神様は火のような試練をもって愛する者を懲らしめて訓練し、イエス・キリストの証人としてイエス様に似た者へと作り変えていってくださいます。かつて高校生の時、科学、化学の実習において経験したことですが、鉛や銀などを不純物を鉛や銀などから不純物を取り除くためには、それを一旦るつぼに入れて、下からガスバーナーの火で加熱するわけですね。どんどん加熱してしばらくすると、そこに不純物を取り除かれた純銀が残るわけです。銀は960.5度で溶けて液体になりますが、他の不純物はもう少し低い温度で気体となって飛散してしまうんですね。ただし1927度になると銀も気体となって飛散してしまいます。実に神様が私たちにもたらしてくださる火の試練こそ、火の精錬こそ、私たちのうちに忍耐を生じさせるものであり、この私たちを練り上げ、かたくなな不純物を取り除いて成熟したキリストの証人としていただくための霊的炎なのです。しかし1927度以上にするような耐えられない試練に合わせられるようなことを神様はなさいません。 試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと、ヤコブの手紙1章12節に約束されていますように、私たちには突き抜けた希望があるので、さまざまな試練に耐えることができるんですね。厳しい試練を通して信仰が鍛え上げられていくんですね。第二に、よみがえりの主イエス様はラオデキア教会の兄弟姉妹たちに対して、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買いなさいとヨハネ黙示録3章18節で勧めておられます。その当時、ラオデキアの町の人々はその地方で産出されるつやつやとした黒い毛織物の衣服を身につけて着飾っていたことでしょう。そのような人々に対してイエス様は、私から白い衣を買いなさいと言われるのです。その白い衣のことが、お手元の本日の礼拝説教の参考資料のところに、ヨハネの黙示録7章14節においてこのように言われています。この人たちは大きな患難を経てきた者たちで、その衣を洗い子羊の血で白くしたのですと言われています。ここで言われている子羊とはイエス様のことですね。ですから、その白い衣はイエス様以外のところから買うことのできないものでありましょう。したがって白い衣を買いなさいとの勧めは、イエス様を信じて罪許され救われて永遠の命までいただいた義の衣、その喜びをいつも私たちの中に持ち続けなさいということだと思います。第三に、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいとヨハネ黙示録3章18節で勧めておられます。この3章18節で言われている目薬とは、霊的な目がよく見えるようになるための聖霊の解き明かし、聖霊の導きのことでありましょう。次の19節を見ますと、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいとイエス様は言われます。熱心になって悔い改めなさい、これは私たちにとって非常に大きな望みだと思います。どんな状態になってもなおそこに望みがあるのは、そこに罪を悔い改める機会が備えられているからです。どんなに行き詰まって途方に暮れても、私たちがイエス様の身元にひざまずいて道を塞いでいる諸々の罪を包まずイエス様に告白し、涙を持って悔い改めの祈りを捧げるなら、イエス様は必ずや試練の日で鍛え上げられた信仰を、イエス様の血によって罪許された白い衣を、そして聖霊の導きをあなたにお与えくださいます。その熱心になって悔い改めますときに、次の3章20節の御言葉の約束が与えられます。3章20節を見ますと、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると、イエス様はそう約束なさっておられます。よみがえりの主イエス様は私たち一人一人に真心からの悔い改めを求めて近づいてきてくださいます。皆さんの中でこのヨハネの黙示録3章20節を背景とする聖画をご存知の方も多いと思いますが、イエス様が明かりを持って戸を叩いておられ、その扉にはイエス様の側から開けるノブがついていないんですよね。 内側からしか開けられない戸をイエス様がトントントントンと叩いておられるんですよね。イエス様は私たちの方で心の戸を開けるなら中に入って食事を共にしようというのです。イエス様は全ての人の心の戸をトントンと叩いておられます。またあなたの心の扉をも叩いておられます。しかしそれに応えて心の戸を開き、イエス様を心の真ん中にお迎えすることはあなたの心の決心一つにかかっています。今あなたの心の戸を開いて、よみがえりの主イエス様をあなたの心の真ん中にお迎えいたしませんか。そうするときにイエス様はあなたの罪を十字架の血によって洗い清めてくださり、罪許された白い木の衣をあなたに着せてくださいます。また生涯あなたの主品となってくださり、あなたと共に交わり、あなたを御言葉の糧をもって養ってくださいます。また心が塞いで冷たくもなく熱くもない状態でも罪を認めて熱心に悔い改め、イエス様に向かって心の扉を開けるなら、イエス様はあなたの心の真ん中に入ってこられ、交わりを回復してくださるのです。この3章20節で言われている食事とは軽い食事のことではなく、夕食すなわち晩餐のようにゆっくりと食事をしながら会話を楽しみ味わう食事のことです。ですから忙しい生活の中にもどこかで御言葉と祈りの時を選び取って、主なる神イエス様との交わりを親密にしていくことが求められています。そうすることがイエス・キリストの証人として力をいただくための秘訣なのです。またこの20節の食事という言葉が、主イエス様が十字架につけられる前夜、11人の弟子たちと共に取られた最後の晩餐と同じ言葉が使われています。私たちは聖餐式のパンとブドウ液に預かることによって、再び主イエス・キリスト様がおいでになられる時まで、主イエス・キリストの十字架死と死からのご復活の福音を目に見える形で告げ知らせていくのです。願わくは熱心になって悔い改め、心の戸を開け放って、主イエス様が再び来られる日まで主の聖餐の女神に共に預からせていただきましょう。一言になります。天のお父様、コロナ感染者がまた増えているこの現実にあって、なお隣人のために取りなし祈り続けさせていただき、あなた様がお一人お一人の命、健康、生活、職務、人との関わりを守り、お支え、お導きいただけますようにお祈り申し上げます。お一人お一人の存在そのものを恵みを持ってお導きいただけますようにお願いいたします。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。